私は何をもって主の前に進みゆき、糸高き神の前にひれ伏そうか。全焼の生贄、一切の子牛をもって御前に進みゆくべきだろうか。主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯した背きの罪のために私の長子を捧げるべきだろうか。私の魂の罪のためにあなたに生まれた私に生まれた子を捧げるべきだろうか。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。御言葉は以上であります。御箇所の6章に入っていましたけれども、この6章では法廷のような場面であるということを言っていました。神である主とこのイスラエルとがですね、法廷に立っている、そういう場面です。イスラエルが訴えられるわけですけれども、でもその訴え方というのも非常に独特なものでありました。神の側がイスラエルに対して何をしてきたのか、何か不正なことをしてきたのか、そのことを思い起こすように問いかけるようにとイスラエルに求められるわけですね。神である主はイスラエルをエジプトから連れ出し、モーセなどの預言者をたびたび使わしてきた。またそれだけでなく、実際に無事にイスラエルを約束の地へと導き入れてくださった。荒野において確かに試練や困難はありました。でもそれらはすべて主の正しい御業を知るためでした。主が必ず約束を守り、約束を果たしてくださる、そのようなお方であるということを知るためだったわけですね。そのようにして神である主がイスラエルに対して何をしてくださったか、それを振り返っていくとき、そこに何も不正を見出すことはない。かえってイスラエルは自らの在り方が問われる。正しい神である主の前に自分は一体何をしてきたのか、本当に主に従ってきたのか、ふさわしい歩みをしてきたのか、それが問われるわけでした。前回はまずはこの主が何をしてくださったのか、私たちにどのように関わってこられたか、それをしっかりと問いかける、振り返ることが大切だということを話していました。このことの重要性というのは今日の箇所からもさらに見ることができます。6節ですね。私は何をもって主の前に進み行き、糸高き神の前にひれ伏そうか。全焼の生贄、一切の子牛を持って御前に進み行くべきだろうか。ここで私というのが出てくるんですけれども、これはミカのことではなくてイスラエルの人々のことを表しています。イスラエルの人々を一人の人に、ある意味例えてといいますか、まとめて、この私という言葉でイスラエルの人たちの心の声のようなものを表しているわけですね。そしてこの心の声を聞く限りでは、神の前に法廷に立っているイスラエルは、実は自分の罪が分かっているようで分かっていない、そういう状況にあるのではないかと思います。彼らは本当に自分の罪が分かって悔い改めているとは言い難い状況ではないかと思います。神様が一体何をしてくださったのか、 十分にまだ考えることが、思い巡らすことができていないのではないでしょうか。イスラエルの人々が自分の罪を悟っていない、悔い改めていないと言いましたけれども、実はですね、人が本当に自分の罪を知る、罪を悔い改めるというのはそう簡単なことではないと思います。人は自分が犯した罪をなかなか知ろうとしない、見ようとしない、いや向き合うことができないのだと思います。6節の何が問題なのでしょうか。6節7節では、非常に表面的な罪理解が表されています。一見すると何をもって主の前に行くべきだろうか、全焼の生贄を捧げるべきだろうか、一切の子牛を持って行くべきだろうか、そういうことを言って自分の罪が分かっているかのようですね。何か捧げなければならない、自分は本当に悪いことをしてしまった、そう思っているかのようにも見えます。でも、よく見ていくとですね、本当に十分な罪理解があるとは言えないわけです。イスラエルは主から、主の側に何か不正があったか、何か不当な取り扱いがあったか、そう問いかけられました。そこでイスラエルも、おそらく振り返ったのでしょう。でもその振り返りは、不十分であったと言わざるを得ないと思います。本当に主が何をしてくださったのか、深く思い巡らし、深い感謝、また自分の罪に対する深い理解へとは導かれているとは言い難いですね。自分たちは何も悪くないと思っていないだけまだマシですね。確かに私たちは主に対して忠実ではなかった、主を怒らせてしまったようだ、主に対して罪を犯してしまった、じゃあどうすればいい、何をもって主の前に行くべきだろうか、全焼の生贄を捧げればよいですか、できる限り高価で非常に貴重な一切の子牛だったらいいでしょうか、そういうふうに言っているように聞こえると思います。この傾向は7節を見るとさらに強くなっています。7節ですね、主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか、私の犯した背きの罪のために私の長子を捧げるべきだろうか、私の魂の罪のために私に生まれた子を捧げるべきだろうか。ここでは捧げるべきだろうか、いや捧げなくてもよいということが言いたいわけじゃないんですね。どれくらいのものを捧げればよいだろうか、いや、できる限りいいものだったらいいんでしょうという、そういう意味ですね。ここではそういうわけで捧げ物の価値ということに特に注意が向けられているわけですね。何だったら神様は許してくださるか、幾千ものお羊だったらいいですか、いや幾万もの油だったらいいでしょうか、いやはたまた自分の長子、それほど高価な犠牲だったら神様それに免じて許してくださるでしょうか。これは一見するとそれほど高価なものを捧げるから許してください、非常に敬虔な態度のようにも見えるわけですね。私たちは神様に対して罪を犯してしまった、とんでもないことをしてしまった、だから多くのもの、高価なものを捧げればいいでしょうか、捧げるべきでしょうか、 一見すると敬虔な態度に見えます。さてこれに一体何の問題があるのでしょうか。これは私は問題があるとするならば、それは神の怒りをですね、何かそれに見合うものによって、高価なものによってこう、釣り合いを取ろうとしているというかですね、解決をしようとしている、そういう態度が根底にあると思うんですね。神に対して迷惑をかけてしまった、神に損害を与えてしまった、だからその損害をできる限り高価なもので埋め合わせさせてください、償わせてください、そういう態度ですね。でこれ一見すると良い態度なんですけれども、でこれは私たちの身近にもある態度だと思うんですね。人間関係においてもこういうことよくあると思います。でも実はここに大きな問題があると思います。それを考えるためにも、ちょっと人間関係のことで考えてみたいと思うんですね。私たちが人を何か怒らせてしまったとき、誰かに罪を犯したとき、罪というとちょっと大げさですけれども、何か悪いことをして迷惑をかけてしまったとき、謝らなければならないとき、そういうときをちょっと想像してほしいと思います。そういうとき私たちはどのように普通謝るでしょうか。何をその謝るときに目指しているでしょうか。多くの場合私たちは迷惑をかけた人、怒っている人をなだめるために謝ると思うんですね。怒らせたままにしておくと、さすがに今後の関係に支障が出てしまう。だからここではちょっと自分も悪かったし謝っておこう、そういうことが多いと思うんですね。何をしたら許してくれるか、多めに見てくれるか、菓子折りでも持っていくか、果ては土下座でもするか、今後のこう関係を修復していくためには、相手が何か満足してくれるためには何をすればいいか、ちょっと犠牲を払うにしてもそれをも厭わない、そういう視点で私たち結構こう人に謝ったりですね、謝罪をしたりするんじゃないかなというふうに思います。でこれが悪いわけではないと私も思います。人間関係の回復という視点を考えるときに、こういうこと大切であることはあると思います。でもここには何か重要なものが抜けているように思うんですね。それは自分自身に対する理解ですね。自分の罪、自分の悪が何であるのか、それをこういう態度は本当に理解している、自分の悪を見ようとしていると言えるでしょうか。いや、こういう態度では私たちは自分の罪や悪ということには決して目が開かれないと思います。そもそもこの視点の中では、相手に受け入れられるため、相手に認めてもらうためには何が必要かということを考えているわけですね。ですから自分のことは二の次なわけですね。自分が何をしたかということは二の次で、相手に受け入れられるためには、相手が機嫌を直してくれるためには何が必要なのか、そういう視点しかここにはないわけです。これややもするとどういうことになるかと言いますと、自分が本当に悪かったなんてこれっぽっちも思っていないけれども、とにかく許してもらうために謝っている、相手が機嫌を直してもらうために何か贈り物をする、相手の気に入られることを何かしようとする、そういう態度に結びついていると思うんですね。そこでは自分が一体何をしたのか、自分は一体どういう悪を行ったのか、自分の心に対する視点は全くないわけですね。 で、こういうことは私たちの日常の中にもあるのではないでしょうか。で、ま、これが全く悪いとは思わないですけれども、でも私たちももしですね、ある人が自分自身のやったことに何の反省もなく、ただ許してもらうためだけに何か贈り物をしてきたりですね、自分の機嫌を取るような行動をしているとしたら、それを本当にふさわしいあり方として認めるでしょうか。それは本当に正しい謝罪と言えるでしょうか。私たち自身も人間関係において、それは本当に正しい謝罪だとは認めないと思うんですね。私たち自身が自分の悪や罪と向き合って、その上でなお受け入れてもらうために何か贈り物をしている、自分の罪悪と向き合っているということはある意味前提だと思うんですね。その上で本当に悪かったと思っているから、なお受け入れてくださいという、そういう態度を取るのが普通だと私たちも思っていると思います。私たちが本当に罪を悟る、本当に自分の罪と向き合う、それは非常に難しいことであると思うんですね。人間関係においても、ややもすると単に気に入られるため、人から受け入れられるために機嫌を取ろうとしたり、謝ったり、贈り物をする、そういうことがあり得るわけですね。そうやって見ていくときに、このイスラエルの姿、それは私たちからかけ離れたものとは言えないのではないでしょうか。まあ、さらにこの6節7節に示されているイスラエルの態度、それは許しや生贄の理解においても非常に欠けたものであると言わざるを得ません。6節には、私は何をもって主の前に進みゆきとあります。何をもって、まあ、これが私の関心の中心に占めていることですね。何をもって神の前に出ればよいか、何を捧げれば神は許してくださるか、まあ、これは先ほど言いましたように、あたかも何か私たちが支払う対価によって許しを勝ち取ろうとしているかのような態度、そういう考え方であると言えると思います。果たして神様は動物の生贄をそんなにも必要としているのでしょうか、求めているのでしょうか。神様はお腹が減って仕方がないから動物が食べたいのか、欲しくてたまらないのか、だからイスラエルの不信の罪をもそれに免じて許そうとしているのか、神は捧げ物の価値に目を留めて許してくださるのか。いや、そうではないですね。そもそも家畜も動物も全て主が作られたものです。主が何か食べ物に飢えるから生贄を求めているのではないわけですね。詩編の50編に、まあ、これはダビデが記しているものですけれども、こういう、あ、これアサフですね。アサフの賛歌ですけれども、詩編の50編、旧約聖書の954ページに捧げ物に対する理解が示されています。詩編の50編11節から13節、私は山の鳥も残らず知っているのに、群がるものも私のものだ。私はたとえ飢えてもあなたに告げない。世界とそれに満ちるものは私のものだから。私が お牛の肉を食べ、おやぎの血を飲むだろうか。感謝の生贄を主に捧げよう。 あなたの誓いを糸高き方に果たせ。まあ、何か主は飢えて食べ物を求めているのではないわけですね。私がお牛の肉を食べ、親木の血を飲むだろうか。ではなぜ主は罪のための生贄、捧げ物を求めておられるのでしょうか。生贄の意味というのはいろいろな意味があるんですけれども、まあ、実はですね、私たちのためでもあるんですね。生贄を捧げるということの意味は、律法の中では罪のために生贄を捧げるようにというふうに教えられています。まあ、牛や羊、鳥などが生贄として捧げられる、殺されることになっていました。自分の罪の罰として自分の代わりに動物が殺される。罪を犯した人は自分でその動物を連れてくるわけですね。そしてそれが殺されるところを間近に見るわけです。そのことによって自分の罪がいかに悪いものであるか、その罪に対する刑罰がいかに恐ろしいものであるのか、それを知る、見る、そういう意味も生贄にはあったわけですね。もちろん良いものを主に捧げるようにということを、まあ、そういうことは聖書の中にも確かに教えられています。でも同時に罪の現実、罪の刑罰と向き合うように、そういう意味も生贄にはありました。ですから罪を犯した人は罪のための生贄を捧げる中で、改めて自分の罪深さ、またそれに対する罰の恐ろしさを悟り、主の前に真実に悔い改める。その悔い改めた心を持って主の前に出る、それが本来意図されていた生贄ではなかったかと思います。このことは旧約聖書の中で教えられ示されているんですけれども、まあ、それをよく見抜いていたのはダビデでありました。ダビデは恐ろしい罪を犯し、自分自身も罪を犯す中で、まあ、そしてその罪と向き合う中で、神が何を求めておられるか、それを悟っていきました。まあ、そのように導かれていったわけですね。詩編の51編にそのことが特に表されています。詩編51編、旧約聖書の955ページですけれども、3節から6節を読みます。誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の前に、私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それがあなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くあられます。ああ、私は咎ある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。ああ、あなたは心の内の真実を喜ばれます。それゆえ私の心の奥に知恵を教えてください。まあ、ここを見ますと、ダビデが真実に自分の罪に向き合っている、自分の罪を認め告白しているということを見ることができると思います。この告白は単に許してもらうためですね。神様に怒られるのが怖いから、だから罪を認めている、何か神様に気に入られるために、取り入られるために、神に取り入ろうとして自分の罪を認めている、でそういう姿ではないということをここから見ることができると思います。自分の罪をひたすら認め告白している、そういう姿ですね。そしてさらに16節から17節ではこのように言っています。たとえ私が捧げても、誠にあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、 砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。主は生贄そのものを求めておられるのではない。罪人が何か償いの行為であるかのように、悪いことをした代わりに生贄という良い行いをすることが求められている。そうではない。そうではなくて、砕かれた悔いた心を神は求めておられる。そういう告白に、そういう理解にダビデは導かれていったわけですね。これはダビデが真実に自分の罪と向き合ってきた結果ではないでしょうか。これを見ていくときに、このもう一度御箇所に戻りますけれども、御箇所の方のこのイスラエルの言葉、私の言葉、これがいかに的外れかということがこう分かると思います。何か生贄を捧げれば、高価であればあるほど良い、いや高価な生贄を捧げれば何か権利のようなものとして許しが与えられる、対等に神の前に許しを勝ち取ろうとしている、そのためには何をもって神の前に出るべきか、何をすれば私は神の前に確かな地位を得ることができるか、そういうことしか考えてないのではないでしょうか。これを見るとき、私たちはイスラエルの姿を笑うことができないと思います。私たちもついついこのような考えに陥ることがあるのではないでしょうか。何かある種の良い行いによって神に仕えていきたい、神様を喜ばせたい、そう考えることはあると思います。もちろんそれ自体は良いことですね。神様を喜ばせたいという思い自体は良いものであると思います。また私たちはイエス・キリストの十字架の贖いを知らされています。ですから自分の良い行いによって救われる、許されるとは思っていないかもしれません。でも何かふとした時に、ややもすると毎週日曜日礼拝を捧げる、そういう善行を積んでいる、毎朝聖書を規則正しく読んでいる、そういう善行を積んでいる、それによって神を怒らせないようにしている、何か悪いことをしたらその埋め合わせとしてそういう善行に一層励もうとする、そういう節がどこかあるのではないでしょうか。何か自分の良い行いによって神の前での自分の立場を確保しようとする、そういう考えがあるのではないでしょうか。そういうイスラエルに主は語られます。8節、主はあなたに告げられた、人よ何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。主はあなたに告げられた、これはたった今初めて語られた、今新しいことを語ったということではありません。どちらかというとですね、主はあなたに告げてこられた、思い起こさせようとしているわけですね。新しいことが語られているのではない、むしろイスラエルにこれは教え続けられてきたこと、語り続けられてきたことですね。それを改めて思い起こすように言われています。主が本当に求めておられることは何か、それは公義、正義を行い、誠実を愛し、へりくだって神と共に歩むことだ、そう語られているわけですね。この具体的な中身を今日はちょっと見ることはしませんけれども、 まあ、それよりも、まあ、この全体を今日はちょっと考えたいと思うんですね。それどういうことかと言いますと、イスラエルは6節で、私は何をもって死の前に進みゆくべきだろうか、まあ、何をもってということを言っていました。まあ、それに対して主が求めておられることは、あなたが何をするのか、あなたがどういう人なのか、あなたが神と共に歩むことだと言っているわけですね。神である主はあなたが何をもって神の前に来るのか、あなたが何を捧げようとしているのか、そういうことよりもあなた自身に関心を持っているわけですね。主は私たち自身に関心を持っておられます。ところがなんと私たちはイスラエルと同じように何をもってということばかりに何か気を取られてしまう、心を奪われてしまうことが多いと思います。そうして肝心の私たち自身がどんな姿でどんな心で主の前に出ているのか、そういうことになかなか目が向かない、気がつかないわけですね。主は私たちが持ってくる何かに注目しておられるわけではありません。私たち自身に目を留めておられるわけです。今日はそのことを覚えたいと思います。このことをパウロは別な形で、まあ、こういうふうに表現しています。ローマ人への手紙の12章ですね。新約聖書の440ページ、あ、ごめんなさい、これヘブルでした。新約聖書の308ページです。ローマ12章です。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。神が求めておられることは、ローマ12章においてはあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。まあ、体というのはまあ、物質的な体というよりもあなた方自身をということですよね。まあ、そして神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。これも変えられた心、変えられた自分自身ということですよね。その変えられた心自体を主は求めておられる。何をもって私たちが何をもっていくかではなくて、私たちがどうあるのか、私たち自身の心はどうなのか、それを主は求めておられるわけですね。そのことを今日は問われ、また振り返りたいと思います。そして改めて変えられた心を持って主の前に出る、変えられた心の中で心を持って主と共に歩むということを求めてまいりたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を持って私たちに語りかけ、呼びかけていてくださることありがとうございます。私たちは神様、あなたの前にどのように出るべきでしょうか、何を携えていくべきでしょうか。神様、あなたは何よりも私たち自身の心を、私たち自身を見ておられ、また求めておられる方です。どうか私たちが 本当に神様、あなたの前に自分自身を真実に振り返り、悔い改め、悔いた心を持って御前に出ることができるように、どうか憐んでください。真実な悔い改めと私たちを導いてくださいますように。本当に罪に向き合う、自分自身の姿を知るということは非常に難しいことです。どうか主が憐れんでくださって、あなたの前に悔いた心を持って出ることができますように導いていてください。お委ねしてイエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。